聖書をお読みいたします。新約聖書のルカの福音書第2章8節から20節までです。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに、恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて、神は賛美した。糸を高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてくれ。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に収め、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。以上です。
Merry Christmas。
この言葉を何度私たちはお互いに言ったでしょうか。メールでも LINE でもメリークリスマス。ちなみに LINE では英語でメリークリスマスと書きますと何の反応もありませんけれども、カタカナでメリークリスマス、もしくはメリクリと書きますと、なんか上からポンと落ちてくるようなバックグラウンドの絵が出てきます。最初はそれをびっくりしましたけれども、しかしそのうちに毎回それを見ていると何なんだろうなと思う人もいるかもしれない。
メリークリスマス。クリスマスおめでとう。
なぜ私たちはクリスマスおめでとうと言うのでしょうか。今日初めて教会に来てくださった方も、また何年も教会に集い、この救い主の誕生の出来事、何度も何度も聞きながら思い起こしておられる方も、もう一度主の前でこの出来事に思い寄せたいと思います。イエスの誕生の場面は、人口調査というものが当時のローマ帝国で起こり、ヨセフとマリア、この二人は、ベツレヘムという小さな村まで、約110キロの道のり、当時の普通の人の足ですと4日以上のその道のりを、ナザレという町から向かなければなりませんでした。マリアはすでに身ごもっておりました。妊娠中の女性がこれだけの大移動を行うのは大変危険でもありました。そうした中、月満ちてマリアは男の子を産んだとあります。しかし、ベツレヘムの町の中は大変混んでおりまして、宿屋に部屋はなく、唯一空いていた場所は家畜の貝羽桶、家畜が飼われているその場所でありました。その貝羽桶、餌を入れる貝羽桶に布にくるんで寝かされたのが人類の、そして私たちの救い主イエスキリストだというのです。どこかの王宮に暖かい 心で多くの人々に見守られてお生まれになったのではなく、ローマ帝国の片隅で、おそらく偏僻な場所で、誰からも注目されないような、むしろなんでこんなところで赤ちゃんを産むの、ある意味非常識な、そんな暗い寒い、そしておそらく不衛生な場所に救い主は誕生されたと聖書は述べているのです。異例尽くしといえばそうかもしれません。この救い主の誕生というのは誰からも注目されておりませんでした。ひっそりと静かに、誰からも見られることなく、しかし布にくるまれて、そこに私たち人類の大切な大きな宝が存在していました。今日お読み しました、そして共に聞いているこの聖書の言葉には、このとんでもない出来事が羊飼いという人たちに見つかり、天使たちを通して伝えられたという、そういう場面です。幼稚園がキリスト教系の幼稚園だった皆さんは、生誕劇をなさった時にこの場面を描いて、そして演じたかもしれません。私も小さい時、いろんな思い出がありますけれども、今でも覚えているのは、何のセリフもない小さな星の役をさせていただいた時のことです。ああ、みんなはセリフがあっていいなと思いながら、でも星というとても大事な役割をいただきました。羊飼いだった人たちは、私の友達ですけれども、本当に嬉しそうにその役を担っていました。しかし当時の社会では、羊飼いというのは大変重要な存在であったにもかかわらず、あまり重視されておりませんでした。社会の中では脇に寄せられてしまった、あるいは身分が大変低くみなされていた、ある人たちからは下に見られていたと言ってもよいかもしれません。そんな存在でありました。何がメリークリスマスなのか、何がメリーなのか、ただただ生きることに精一杯で、生き延びようと本当にこんなんでいいんだろうかと、そんな思いを抱いていたかもしれません。しかしこの驚くべき救い主の誕生のお知らせというのが、彼らに真っ先に届けられた、それには大きな意味があるという聖書は言っているのだと思います。羊飼いたちの最初の反応とはどんな反応だったでしょうか。9節にこうありました。主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。それはそうだと思います。真夜中に、静かな時に、羊を襲うようなその野生の動物だったら、まだしも今まで見たことありますから、そんなに驚かないかもしれません。しかしそこで見た光景というのは主の栄光だったと。ちなみに主の栄光とは、この羊飼いたちに示された主の栄光のその前に示されたのは、いつのことでありましたでしょうか。旧約聖書をたどっていきますと、なんとあのソロモンが神殿を建てた時、つまりこの羊飼いたちの時代から数百年も前の出来事になりました。もちろんその後に預言者エゼキエルという人、その人を通して都の中心からその主の栄光が東にある山の上にとどまったのを見たという記述があります。それでさえ数百年以上も前のことでありました。数百年という単位の 時間が流れ、そして人々は神様どこにいるんだろうと、こんな闇の中を私たちはなぜ生かされているんだろうと、そう思わされていた矢先に、羊飼いたちの前に主の栄光が現れたというのです。御使いはこう言っていました。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。耳を疑ってしまうような、そんな出来事、言葉でありました。しかもその言葉というのは、そしてこの出来事は、クリスマスごとに実に2000年以上も教会で語られ言い続けられてきた、なんともすごいことを私たちは今ここで繰り返しているわけであります。羊飼いたちは、見つかりが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので非常に恐れたと聖書にはあります。しかし彼らは一体何を恐れたのでしょうか。突然こんな場面に出くわしたならば、誰でも恐れると思います。しかし一体彼らは何を感じ、何を恐れたのかが改めてここで分かります。同時に今日この言葉を聞いている私たち一人一人にもこの言葉が問われます。私たちはどうでしょう。この場面の出来事を共に聞きいる中で、私たちは何を、そして誰を恐れているでしょうか。見つかりの恐れることはありませんという言葉が、羊飼いたちだけではなく、今日の私たちにも投げかけられていることを覚えなければなりません。しかし、地球が、世界が、本当に深い大きな闇に覆われ、そして悩み不安を抱えている、そんな最中でも、イルミネーションを通し、お店のセールを通して、ふわふわし、ワクワクしている、そんな雰囲気の中で、誰が一体、恐れについてなのか考えるのでありましょうか。現代社会は様々な恐れから私たちの注意をそらそうとしているのかもしれません。あるいは逆に、あえて恐れや不安といったものを煽ろうとしている、そういう側面もあるかもしれません。しかしこんな時に恐れについて考えようと、そう思う人はどれほど多くないのかもしれません。羊飼いたちが経験しているこの恐れというのは、私たちが普段日頃から感じる不安や恐れとはどうやら違うものであったようです。神の栄光、主の栄光を見たから生じる恐れでありました。それは私たちの抱えている恐れ、不安、そうしたものを小さなものとする恐れ。私たちが本来恐るべき方、恐るべきお方への恐れというものであったことが示されているような気がします。普段感じる私たちの恐れや不安というものが一周されて一気に吹き飛ばされる、そんな恐れであると言っても良いかもしれません。それは何か。聖書の他の箇所を見ていきますと、私たちはいずれ神様の見前で、神様の前で、それぞれ自分について神に申し開きをすることになると書かれています。羊飼いたちはこのことを意識していたのかもしれません。神の裁きというものを受ける、そのことへの恐れ。誰も自分を正当化することはできないという、そういう現実。罪深さというものを、もしかしたら彼らは、ひじひじと感じていたのかもしれません。思いと言葉、行いと行いを怠ってしまうという、そのことによって罪を犯してしまっているという、
そのどうしようもない現実、それに目を向け、この時に恐れを感じたかもしれません。しかし見つかりがこう言っています。恐れるな。なぜなら、私は大きな喜びを告げ知らせるために来たからだ。というのです。その大きな喜びとは何でしょう。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主キリストである。ここであなた方のためにとあります。それは羊飼いたちをだけを指すわけではありません。今日ここにいる私たち全員含みます。あなたのため、私のために救い主がお生まれになった。それが大きな喜びであり、それがあるからあなたたちは恐れる必要はないんですよ。と述べているようにも読み取れます。聖書に述べます。神は聖なる義なるお方である。聖なる義なる神は、私たちの人間の罪、罪といってもいろんなものがあるかもしれません。妬みであったり、憎しみであったり、あの人だけは絶対に許せないという思いであったり、いやいや、それは私自身を許すことができないという罪悪感であったり、そうしたものを聖なる、まことの義なる神は、ないがしろにはいたしません。しかし同時に、神は愛なる方であると聖書は言います。その愛ゆえに、神様は、罪の裁きというものをご自身で受けられるのです。御子イエス・キリストを救い主として、赤子として、私たちに与えてくださることによって、それがその確たる印となって、証拠となって、今、目の前にあるというんです。布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を羊飼いたちは見つけます。その前に小さな言葉ですけれども、彼らは話し合ったという言葉が記されていました。もしかしたら信じがたい、不可思議なこの出来事をどう受け止めていいかわからないから。いや、行くの？どうだろう。そんな葛藤があったのかもしれません。でも彼らが立ち上がって、ベツレヘムのその小さな宿屋の家畜が飼われている場所に行き、そしてそこに救い主を見出します。その行動があったがゆえに、今までの恐れが、不安が、喜びに変わりました。自分自身の申し開きさえできないものが、神によって許される。その救いがもたらされ、その道が開かれるという、喜びへと変わった瞬間です。羊飼いたちはおそらく戸惑ったでありましょう。なぜ自分たちなんだろう。なぜ私なんだろう。私みたいな存在がなぜこのような大切な指針を、メッセージをいただく、そんな価値があるのかなと思ったかもしれません。しかし彼らは立ち上がって別に変化に行きました。そして探し当てます。御使いの話した通りだったことで、彼らは神を崇め、賛美しながら帰っていったと聖書に書かれています。恐れが大いなる喜びに変わったことを体験した。それだから、彼らは神を崇め、賛美しながら帰っていった。喜びの知らせというのを、聖書は福音という言葉で、言い換えています。グッドニュース。何がグッドなの？メリークリスマス。何がメリーなの？
実際にベツレヘムに行ってその出来事が本当に起こったのだということを体験した人でしか感じることができなかった恐れから喜びに変わる瞬間でありました。しかしこの体験というのは、そしてこのメッセージというのは何も2000年以上も前に語られてそこで終わったのではありません。今もなお私たちに与えられ語られています。その恐れが喜びに変わるということを体験することが可能であると聖書は力強く語っています。神の言葉が、そして神ご自身がそう私たちに迫りています。昨晩のクリスマスイブ礼拝でも確認をいたしました。このクリスマスの中心というのは何でしょうか。それはこの神の福音です。神ご自身、神は私たちと共にあるということを私たちに伝え、そして私たちに語り迫っておられ、私たちはどうその神の問いかけに、呼びかけに、招きに応答するのかを得られている。世の中にはこの恐れ、私たちの感じる恐れを恐れのままにしておこうとする動きがあります。そこに閉じ込めてしまおうという力が働いています。神様はそれをイエス・キリストという救い主を通して喜びに変えようとしてくださっている。しかしそれに抵抗するような力が働いています。しかし勝利を得られた神は今もなお私たちに静かに語りかけます。御使いが羊飼いたちに語ったように、あなた方は恐れることはないんだ、なぜなら大きな喜びを告げ知らせに来たからだ。この言葉は人生のさまざまなステージに置かれている私たちにも放たれ語られている。クリスマスの恐れから解放してくださる、そして喜びへと導かれるメッセージであります。2022年のこのクリスマスのこの日に、私たちはどのようなことを思い、恐れることはないよ、この神様からの呼びかけ、そしてあなたの罪はイエス・キリストによって許され、あなたは救われた、この福音のメッセージを私たちはどう受け止めるでしょうか。羊飼いたちは自分たちが聞いたこと、そして探し当てたその大きな大きな宝を自分たちだけのものにはしませんでした。彼らは主を賛美しながらこの出来事を伝えていきました。私たちも同じであると思います。礼拝ごとに主を賛美するものとされ、キリストのこの福音を、神のこの愛と恵みを述べ伝えていくものとさせられます。2023年も変わらずこの福音宣教の歩みを私たちも続けさせていただきたいと祈り願います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、どうかあなたの恵み深いこの福音のメッセージと語りかけを私事として受け取らさせてください。私のために来てくださった救い主イエス様のゆえに、私の恐れが、罪が変えられ、許され、喜びに変わるということをどうか体験させてください。そして私たちもこの喜びの知らせを一人でも多くの方に分かち合い、さまざまな形を通して述べ伝えていくことができるように豊かに用いてください。そのためにあなたのために祈りを豊かに結ぶことができるように助けて導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。